恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ご一緒にコロサイ人への手紙の学びを続けたいと思うのですが、パウロ、偉大な伝道者パウロがローマの獄中、牢屋の中からコロサイの教会のクリスチャンたちに書き送った手紙の学びをしていますが、いよいよ終わりが近づいてきました。今日はクリスチャン生活への具体的な勧め、その最後の部分に来ました。2節。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。締めくくりにまず来るのは、祈りなさい。祈りについての教えです。パウロ自身が祈りの人でした。コロサイの一章の三節でも、また九節でも、その祈っているパウロの姿がよく現れています。コロサイ1の3、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。9節。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。いつも、絶えず、あなた方のために私は祈っていますとパウロは言うのです。コロサイの教会ではない、だけではない。パウロの心の中には多くの教会に対する祈りがありましたし、様々な人々のために、クリスチャンのために、またまだイエス様を信じていない方々のために、彼はいつも祈っていました。そんなパウロは、また私たちにも祈りなさいと勧めるんですね。今日の勧めでは、目を覚まして、感謝を持って、たゆみなく祈りなさい。まず、目を覚まして祈りなさい。祈りの姿勢をとって、こうですね、手を組んで、頭を垂れて目をつぶるとですね、本当に祈りの姿勢が、居眠りの姿勢に近くなってですね、と寝てしまう。ね。眠りにこう誘惑されてしまいそうな、そんな私たちに目を覚まして祈りなさい。目を閉じていますと、いい気持ちになってきてですね、疲れが急にこう出てきて、本当に心地よい兄弟姉妹のこう祈りの声に聞きながら、本当にいい子守歌のように来て寝込んでしまう。ね。忘れもしない昔のことですけども、なので、奉仕していらっしゃった梶山金子先生と、あの先生は本当に朝早く総天気東海から起き出して、激しく働いてましたが、体がいつもくたくただったんでしょうね。ある日、こう、二人でこう向かい合ってお話ししたんですけど、話してる途中で眠り出すんですね。一対一で話してる時に眠り出すと、こっちどうしていいかわからないので、起こさないように、そーっとですね、引き上げたことを思い出しますけども、ね。本当に祈っていると、一緒に祈ってても眠くなる。また自分で祈ってると、またそれが居眠りにですね、こうなってしまいそう。ですから私は自分の部屋で祈るときは、もちろん机の前で祈ることもありますけど、やっぱり祈りよりもお祈りの誘惑に合いそうですので、立ち上がってですね、行ったり来たり熊のように行ったり来たりしながらお祈りするのが大好きです。そうやってやってると私は集中できるんですね。また車運転しながらですね、お祈りするのは大好きです。でも本当に捨てると、誰もいないとき、大きな声でですね、祈るんですね。でも、どうぞ皆さん、今運転しながら目を閉じて祈らないでくださいね。それは非常に危ないです。祈りと、お祈り、言いますか。祈りと眠りっていうのはどうも関係があるみたいですね。マルコによる福音書の14章の、ところでも、マルコ14章の37節から、有名なゲッセマネのイエス様が激しい祈りをされた、十字架を目の前にして祈られた時の、光景を皆さんも思い出すでしょう。マルコ14章の37節から少しお読みしますと、 それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。いなさい人の子は、罪人たちの手に渡されます。まあ、本当に緊張と、労働の一日が終わって、この深夜の祈り、ゲッセマネの園で、イエス様が激しい苦闘の中で祈っているその横で、しかし、弟子たちはとてもじゃない目を開けていることができなかった。ね。彼らは目を覚まして祈っていなさいと言われて、それは分かっているんですけど、でもイエス様はそんな眠りこけてしまう弟子たちのことをよく理解してくれて、心は燃えていても肉体は弱いのです。あなた方、本当に心はあることを私は認めます。でも肉体弱いんですよね。というイエス様の優しい言葉を聞くと、ほっとしますね。ダメじゃないかとですね、頭ごなしに叱られる。ではなくして、よく理解してくださるイエス様、ね。私たちもそうじゃないでしょうか。ですけど、ここで目を覚まして祈っていなさいっていうのは、その肉体の目を覚ましてっていうこと以上に、心の目を覚ましていなさい。肉体の目は覚めていても、心の目が眠ったような状態で祈ってはいませんか。眠っているような祈り。祈ってはいるけれども、形だけで、口先だけで、形だけは整っているけれども、本当の祈りになっていない。そこにありありと神様が目の前にいらっしゃって、神様に本当にこう、切実に語りかけるような、そんな祈りとは、かけ離れて、本当にただ、スラスラーと流れていくような祈り。パウロは、目を覚まして祈りなさい。何よりも祈りの重要性に目を覚ましていなさい。というのです。祈りにどれだけ重要性を認めているでしょうか。もちろんクリスチャンであれば祈りっていうのが私たちのクリスチャン生活の呼吸のようであって、本当に大切なこと、十分知っていますし、分かっている。しかし頭の中では分かっているんですけれども、しかし実際、祈らなければ、私たちは何もならないんですね。分かっていても祈らないなら。本当にですね、私たちはこの祈りの重要性に気づくように、いつでもその祈りの重要性に目覚めて、祈るようにパウロは進めるのです。先日も、キングスガーデンの三谷施設長がですね、来てくださって、私たちに本当に良いですね、励まし、お明かしをしてくださって、老人ホーム建設に向けて大きなチャレンジ、進みをくださいました。ぜひ、三谷さんはですね、おっしゃるのは、集まって話し合い、またいろいろですね、計画を立て、いろいろ研究する。それよりももっと大事な、それよりもその前にもっと大切なことは、祈りのために集まることだ。ね。本当に祈る時ですと進めてくださいましたね。キングスガーデンが出来上がるまでに、ね、本当に何年もグループを作ってみんなが祈って祈って祈って祈って、その祈りの結果として神様がそれを与えてくださったです、ね。何事をするにもそうですね。まず祈りから始まるのです。私たちは来週にはもう伝道会を控えています。ね、来週の金、土、日と伝道会があるわけです。本当にそのために私たちは様々な奉仕がありますけど、祈りの重要性に目覚めて、心してですね、そのために、本当に祈っていかねばなりません。さあ、目を覚まして、第二にパウロは、感謝を持って祈りなさい、と進めました。実は、私たちが感謝を持って祈るということによって、目覚めていることができるんですね。もう感謝する能力っていうのは、本当に素晴らしい能力。コロサイの3章の15節、 前に学んだところの、その一番最後にも3章の15節のところに、また感謝の心を持つ人になりなさい。感謝できるっていうことは本当に素敵なことです。先日もカトリックの作家ですけども、その綾子さんの本を読んでました。その綾子さんがですね、美しく年老いていきたい。そして美しく年老いるっていうことは、それは感謝する人になっていくっていうことですね。本当に年老いて感謝することができる人はなんと美しいかと。しかし年を老いるに従って愚痴が多くなり、つぶやきが多くなり、人を責める言葉が多くなっていくことは本当に寂しいことだとですね、書いてます。それは年老いるだけでなくて、私たちみんなが、ね、感謝することを本当に知るなら、それは美しい人ですね。そして、感謝って何よりも人に対する感謝以上に、神様に対する感謝。一切は神様の道からによってなっているんだということを認めることです。何事を見てもそこに神様の見てを認めるんです。これは神様がこれをなさっていらっしゃるんだ。本当にすべてに神様を認めることができた。そしてすべてに神様を認めるっていうことは、同時に自分は本当に弱いものです。無力なものです。何もできない愚かなものですということを知ること。自分の弱さや愚かさを知れば、本当にそこに神様が働いてくださらなければならないっていうことを知るわけです。目覚めるっていうことは実はそういうことなんですね。なぜ祈らないんでしょう。祈らなくても結構そつなくうまくやっていくのはなぜでしょう。私たちの力を過信しているわけです。本当にそこに神様を認めるなら、自分の弱さを本当に知るなら、祈らさざるを得ない。祈りなくして何もできない。それは祈りに目覚めていることですね。またパウロは、たゆみなく祈りなさいと教えました。これがまた私たちに難しいこと。たゆみなく祈る。私たちは思い出したように祈る。あ、祈らなくちゃと思って祈ります。でも、それでおしまいで、散発的に、また、しばらく経って祈る。ある英語の訳では、この言葉をですね、祈りに執着しなさい。となっていました。お金に執着する人とか、いろんなことに執着する人ってのありますけども、祈りに執着しなさいっていう訳ができる言葉だったんですね。たゆみなく祈る。本当に祈りに執着したような、もう祈らなければ何をするにも、大きなことにも、小さな日常生活の細かいことでも、まずは祈らなければ何もできないと、祈りに執着する人になりなさい。私はちょこちょこって祈って、あれ祈り聞かれないわ。やめた。っていう感じで、祈ったことすら忘れてしまって。私たちは本当にすぐに頼んでしまうものですが、祈りだけで、大勢のですね、孤児たちを養ったあの有名な信仰の偉人と言われるジョージ・ミューラー。そのジョージ・ミューラーの言葉の中にこういう言葉があります。もう少しの祈り、もう少しの信仰、もう少しの忍耐。そうすれば答えは必ず来る。分析だと思いますね。私たちは、もう、ぐるっとあんまり高いことを考えて、やっぱりできないダメやと思ってしまうと思います。でも、今のあなたの祈りよりも、もう少しの祈り。もう少しの信仰。もう少しの忍耐。そうすれば答えは必ず来る。悪魔は、私たちが祈るのを最も恐れます。ですから私たちが神様に祈らないように様々に妨害するの。そして私たちが何やってても祈らないでそれをしているならば悪魔は平気です。あの技は私、神の技ではなくして肉の技。肉の技は私は全然恐ろしくはない。しかし人が本当にひざまずいて祈ってことを成し始めると悪魔はとてもじゃない叶わないの。その技は神によって進められる。ということを考えると私は本当にこの祈りに目覚め、 感謝を持って絶え間なく祈るということにおいて、さらに成長させられる必要があるんじゃないでしょうか。弟子たちがイエス様に私たちに祈りを教えてくださいと申していました。それに対してイエス様は何て言いましたか。祈りなんて教えられるものじゃない。自分で学べって言ったでしょうか。いいえ。祈りを教えてくださいっていう弟子たちの求めに、分かった。ではこのように祈りなさいと教えてくださったんですね。祈りっていうのは、学ぶものです。そして学びながら訓練されていくものです。そして成長させられていくんです。そして祈りが成長していくとき、信仰も成長していくんですね。ですからどうぞ、私はもうこれでいい、祈りにおいてそんな態度を取らない。どこまで行っても祈りは深いです。高いです。ですから本当に祈りの点で成長していくことを求めていただきたいと思うんですね。さあ、そのように進めたパウロは、3節で、同時に私たちのためにも祈ってくださいと祈りの要請をします。私のために祈ってください。偉大なパウロ。しかし、パウロはよく知っていました。自分の働きのすべては、自分の働きではなく、自分の力ではなくして、多くの人々の祈りに支えられているということを、パウロはよく知っていたんです。ですから、ぜひ私たちのために祈ってくださいと願うことができました。ここで本当の謙遜さを見ることができます。本当の謙遜っていうのは、ただ物腰が柔らかいっていうことではなくして、私は本当に皆さんの祈りによらなければ何もできないのですということを本当に知っている人です。私もぜひ互いにですね、ぜひ私のために祈ってください。ぜひ祈ってくださいとお互いに言い合うものでありたいです。そして本当に祈り合うものでありたいですね。パウロは、祈ってくださいとコロサイの人たちに申してましたけど、何のために祈ってくださいと祈ったで頼んだでしょうか。少し想像すると、パウロは祈っていただかなくていけない理由が山ほどありました。今は牢の中にいますから、皆さんぜひ私が牢屋から出られるように祈ってくださいとパウロは言いたかったでしょう。もうすぐその裁判が控えていましたので、どうぞこの裁判に、私がただ福音のために捕らえられているんであって、何のですね、悪意もないことが分かって、この裁判に勝利するように祈ってくださいっていう祈りの課題、パウロは持ち出したかったでしょう。パウロは、暗い、ジメジメした牢屋の中に繋がれて、健康も害していた。パウロは本当に体中にですね、様々な病気があったみたいです。特に何かひどい病気を一つ大きな病気を持っていたようです。ですから私の健康のために祈ってくださいということがあったかも。疲れ切っていたパウロは、私が本当に休みの時、安息の時を持てるように祈ってくださいっていう課題もあったでしょう。だんだん歳を取っていきますので、私の晩年のために平安な晩年が過ごせるように祈ってくださいっていう課題もあったでしょう。ですけど、パウロがコロサイの人たちに願い出た祈りの要請は、そんなことではなかったのですね。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方で、はっきり語れるように祈ってください。パウロの祈りの要請は、福音の宣教のため、伝道のために、ぜひ祈ってくださいということです。自分が、牢屋から出るようにじゃなくして、自分の健康のためにじゃなくして、福音宣教ということでした。そして何よりも神様が御言葉のために門を開いてくださるように。パウロは、あちらの町の門が開かれて福音が語れるように、あの国に福音の門が開かれて福音が語れるように、あの町に、あの人に、この人に、本当に門が開かれるようにと、パウロは願っていたんですね。パウロはその門が開かれるっていう表現がとても好きだったよ。あちらこちらでそう。私たちも本当にですね、門が開かれるように祈っていく。この内灘、川ヶ崎、この金沢、この近辺に、私たちの福音の門がさらに開かれるように、 本当にですね、門が大きく開いていると私たちは見ています。本当に開いているその門に私たちはどんどん入っていきたいです。また様々な門がさらに開かれるようにみんなで祈っていきたいですね。皆さんの家族のことを考えてみてください。家族の門が開いていますか？本当にその人に福音を伝えるチャンスがですね、本当に訪れて、そういう門が開かれる。先ほど言ったように老人ホームのための門が本当に開かれて、さらに私たちのビジョンが進んでいくように祈っていただきたい。アワナジャパンという子供のための働きが、本当に神様この教会からスタートさせてくださいました。全国にそれが広がるように私祈っています。本当にですね、なかなか門が開いたかなと思いながら、小さな隙間しかまだ開いてない教会が多くてですね、その門がもっと開いて、ね、本当にその働きが広がっていくように、ぜひ皆さんに祈っていただきたいと思います。ですね、皆さんのそれぞれ置かれているその場所で、福音のために門が開くようにですね、祈っていきたいですね。そして、パウロは、当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。福音宣教のために、私たちはお互いのために祈っていきたいです。ただ特に、福音宣教のために神様に召されて立たされている、牧師や伝道師や宣教師のために、本当に祈っていただきたい。もう、くどいように言うんですけど、例えば、私がですね、他の教会にこう招かれていって、伝道会なんかで話をするとき、本当に感じるのはですね、祈りっていうことです。もちろんその教会がそのためによく祈っているとき、その話はですね、とってもしやすいんです。ですね。非常に初めてのところで語っていても、本当に自分のところにいるように自由です。そしてもう、話が自由にですね、スムーズに出てきて、そして、一人一人にですね、心の中にこう入っていくことがわかるんです。しかもあるところは、招いてくださったけども、全然祈りの準備がなされてなくて、おざなりな集会の時。話しててもですね、もう言葉が全部跳ね返ってくる。全然中に入っていっていないっていうことを、敏感に感じます。そんな時ですね、いくら話しててもですね、もう無力さを感じて、もちろんですね、私の話の準備っていうことはあるでしょうけど、それを超えて、祈りっていうのは敏感に出てくるんです。ね。私たちのこの礼拝でもそうですね。背後で本当に祈っていらっしゃるな。みんなが祈ってくださっているっていうことは、本当に強く感じるんです。祈りを忘れてるなっていうことは、また敏感に感じるんですね。ですから、本当に福音宣教のために神様に立たされているもののために、みんなで祈るっていうことはとっても大切な務めなんですね。ぜひ、そこに当然語るべき語り方で、そういう語り方ができるよ。福音宣教っていうのは説教、メッセージを伝えるっていうことは、講演とは違うんです。講演だったらですね、もう様々なテクニック使って、ね、人々の心を引きつけてですね、そして、こう語っていくんです。福音の宣教、聖書の御言葉の説教っていうのはまるで違うんです。もちろんある意味で講演に近いものあるでしょうけど、それに当然語るべき語り方。すなわち、どんなに人間が力を注いでも訓練して話の上手にですね、語ったとしても、そこに上からの働きかけが伴わなかった。なち、神の言葉が語られるときに、当然働くべき、上からの聖霊の働きっていうのがなかった。虚しいんです。ですね。ですから、パウロはそのことをよく知ってましたから。ですね。このベテランのって言いますか、もう最高の宣教者であるパウロですらも、当然語るべき語り方で、はっきり語れるように祈ってください。と、進めているわけです。お互いに、教会学校の先生のためにぜひ祈っていきましょう。アマノのリーダーたちのために祈っていきましょう。それぞれのそういうですね、ところでの証のために祈っていきましょう。そのように福音宣教に命を懸けているパウロは、コロサイのクリスチャンたちにも、福音宣教のために生きる者としてのあるべき姿勢を教えます。5節、6節です。外部の人に対して、懸命に振る舞い、 機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。外部の人に対して賢明に振る舞いなさい。外部っていうのは何ですか？内部に対しての外部です。これまた、パウロの使う表現。第一コリントの5章でもそういう言い方が出てくるんですけど、内部の人っていうのは、言うまでもなく、教会の内部、クリスチャンたちっていう表現です。そして外部っていうのは、教会の外にいる人、クリスチャンでない人、ね。クリスチャンでない人に対して、賢明に振る舞いなさい。だから私たちは教会の内部の人に対しても、パウロは進めるようにですね、本当に信仰の家族に対して、特にですね、愛の伝行をですね、しなさい。やっぱりクリスチャン同士は本当に私たちを愛し合い、支え合っていくべきです。しかし、中の人だけにいい顔しないで、外の人に対してもですね、それは、賢明に振る舞いなさい。賢く振る舞いなさい。やっぱり私たちは、クリスチャンでない人に対して、あんまり賢くない振る舞いをすること、昔も今もよくあったようです。しかしここで賢く振る舞えっていうこの言葉は何よりも時に対して、ね、賢く振る舞いなさいということです。機会を十分に生かして用いなさい。外部の人との出会いの時、クリスチャンでない人と出会うそういう機会、時を本当にですね、十分に生かしなさい。賢く用いなさい。大切にしなさい。人生は出会いで決まるとよく言いますけど、特にですね、このクリスチャンでない人との出会いっていうのは、とても大切に、心して出会わねばなりません。ですね、聖書の中で、時を表す言葉にですね、二種類の言葉があります。一つの時っていう言葉はですね、この時計で測るようなそういう時間、流れていくこの時を表す言葉。ところがもう一つの時を表す聖書の言葉は、この時でなければ、もうそれはできない。それはもうこの時でなければならないっていう、そういう、なんて言いますか、機会、チャンスっていうような時ですね。まあ、今これやらなくてもまたできるさっていう、そういうあれではなくて、もうこの時を逃しては他にないっていうような、一回限りの時。外部の人と出会うその時は、一回限りかもしれません。もうその人と会う機会はないかもしれません。そういう機会を、本当にですね、賢明に、賢く、そして十分に活かして、用いなさい。というですね。私たちは、それぞれの使わされる場所で、様々な外部の人と出会い、家の内部に外部の人がいるという家庭が多いわけですけども、本当に同じ家の中にクリスチャンでない人たちが多くいますし、職場にもいますし、様々な出会いがあるでしょう。ね、そういう人たちとのこう出会いの時、一回ですとお話しましたけど、先週の日曜日ですね、まあ朝から本当に忙しい慌ただしい日曜日でしたね。そしてもう、家でゆっくりしてました。8時ぐらいだったでしょうか。教会に泊まっていらっしゃった山口兄弟がですね、訪ねていらっしゃったんですね。なんだろうと思ったらですね、今、教会に初めての方が来ています。聖書を教えてくださいって来ています。ね、まあ、聖書を教えてくださいっていう人ですから、もう疲れて寝てますなんて言ってもですね、そんなこと言えませんから。ですね。教会に行ったんです。もう、初めての方がですね、教会の中に入ってきて、2階の赤い部屋のですね、扉を叩いてですね、聖書を教えてくださいって突然やってきたらしいんですね。そして、お会いしたらですね、私がお話しし始めたら、まあ、変な話ですけど、向かってきたんですね。もしも向かってくるとは何だろうことだというかもしれませんけど、お酒の匂いプンプンさせながら入ってきたわけで、 何十個ちゃうということですね。しかし、お酒の飲まなければ教会の高い敷居をまたげなかったんでしょうと思ってですね、話を始めたんですけど、ね、なかなかこううまく話の軌道がこの合わないんですね。そしていろんな質問をするんです。あんた聖書全部読んだことがあるか、あんた英語が喋れるか、ドイツ語できるか、いろんなですね、まあ、ぶしつけな質問をし始めてるんですね。なんでそんなことを答えなくていけないんですかなんてですね、ちょっとムカッとなりながら、でも、初めていらっしゃった方にですね、聖書を教えてくださいっていう人にですね、聞く全然姿勢ないんですけども、中心のことだけ、十字架と復活のこう話をしたんです。そして、なかなかこう、話してもですね、バカにしたような態度をするんです。そして、聖書をですね、こう開いてですね、パッと開けて、この言葉はどういうことですか？説明すると。また次のところ開けて、この言葉はどういうことです？こんなことやってても明日の朝までかかっちゃいますので、これぐらいにしませんか？そうですね。切り上げようとしたらですね、その方が、ご自分の話をし始めたわけです。そして、私は土佐の高知の生まれです。え？態度がガラリと変わっちゃいまして。土佐の高知ですか？そして、どこですか？あったら、土佐清水市。え？私、生まれたのは高知ですけども、高知市内ですけども、育ったのは土佐清水市、中野浜というところです。急にですね、冷ややかな態度が、ガラリと変わっちゃいまして、手を取ってですね、握手しましょう。私も土佐の人間です。って言い出してですね、それから終わりにするはずがまた1時間伸びましてですね、土佐の話になってですね、まあ本当にお恥ずかしいことですけど、まあ最初から土佐の高知の人間でなくても、握手して、お酒の匂いプンプンプンしてても、失礼な態度を取っても、握手できるような、そんな大きな心でお話ができたらよかったなぁと、後で悔やんだんですけど、ね、日曜日来ますって言ってらっしゃらないのでですね、あ、おかしいなと思ってですね、こんな話できるんですけど、ぜひ祈ってください。山本浩二。名前は本当にですね、それからその方のために祈って、行きたいなと思ってるんですが、そういう、外の人とのいろんな出会いが私にあるんですね。その時を生かしなさい。なんだか皆さんも聞いたことがあると思いますけど、ギリシャ神話のですね、チャンスの神様という神様の話ですね。チャンスの神様っていう神様はですね、ちょっと変わった神方らしい。最近では流行りかもしれませんけど、ね。そのチャンスの神様はですね、神の頭のですね、前側にふさふさと神が、ね。ですから、チャンスの神様がこうやってきた、ね。その神様を捕まえようと思ったら、もう来る前から身構えておいて、キャッと思ったら、さっと捕まなかったら、ちょっと通り過ぎてから、しまったと思って捕まえようとしても、後ろつるっぱげって言うんですね。いくら捕まおうとしても、もう掴みようがない。そういうですね、ギリシャのチャンスの神様。はあ、うまいことですね、考えたものだと思いますけど、本当にそうなんですね。チャンスっていうのはそうなんです。前髪ふさふさだっていうことをよく覚えましょう。私とは逆かもしれません。だんだん前がですね、潮が引いていくわけですが、ね。さあ、特にそうしたですね、方々、外部の方々との出会いの場合に大切なのは言葉です。六節。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。親切で。それはまた魅力的って訳せる言葉です。本当にですね、言葉が魅力的であるようにしなさい。直訳するとですね、恵みに満ちたものであるようにしなさい。言葉が恵みで満ちた言葉に変わる。本当に他の人を傷つけたりすることは私たちは本当に簡単です。がっかりさせることは本当に私は上手です。 ぜひ魅力的な語り方をですね、身につけなさい。それはただ、クリスチャンだからって堅苦しいことばかりですね、いつも、尺事上なことばかり語るっていうのは、本当に聞いてる人が、こういいな。本当に、その人と話してると嬉しくなっていく。生き生きさせられていく。その方とですね、別れた後にですね、心の中にほのぼのと何かこう余韻が残っていくな。そういうですね、魅力的な語り方を身につけなさいということです。いつも親切。いつもそのような語り方を身につけるように訓練しなさい。ですね。そして塩味の効いた言葉を、ね。味っていうのは、でも、塩加減が一番大切ですよね。先週の教会フェスティバルの時にも土曜日に、江口姉妹が一生懸命おうどんのですね、出汁を取るのですね、みんなにこう見てもらって、どうですか？いや、ちょっと薄いんじゃない？いや、これでいいんじゃない？私は、じゃあ、ちょっとですね、飲んで、うん、これでいいよ。ですね、美味しかったでしょ？なんてですね、とても美味しいおうどんができました。ね。本当に、味は、塩加減。言葉にも、この塩気を持ちなさい。塩っていうのは、味をつけ、また腐敗を防ぐもの。これは私たちの口の言葉が腐敗した言葉にならないようにですね、聞いている者たちに、本当に良い味をつけるような、そんな言葉を語るものでありたい。エペソ人の手紙の4章を開いてみましょう。今開けているところのもう少し前ですが、エペソ人の手紙の4章の29節、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。エペソ4章29節。はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。はい。必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。私たちが本当に聞く人に恵みを与える言葉を語るように、私たちが自分の言葉っていうのを訓練するとき、それは親切な言葉。そしてまた塩味の効いた言葉。その人にとってこれは必要でしょうか？この言葉はその人の徳を立てるでしょうか？その人を恵むでしょうか？私たちがそのように一人一人のことを考えて、ただ自分の言いたいことをバーッと口からこのまくし立ててしまう。そうではなくして一人一人の恵みと徳を考えて語るとき、パウロが進めるように、四章の六節の終わりに書いてあるように、そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。十人十色と言いますか。やっぱりこの人にはどのような語り方をしたらいいのか。この人にはどういう語り方、受け答えをしたらいいのか。やっぱり違うわけです。ね。ですから、もし私たちがそのようにですね、一人一人の恵み、徳を養うことを、まず考えて口を開くとき、私たちはそういう答え方が、それぞれに合った話し方ができるわけです。言葉。それはですね、パーマですから、塩羊羹のようでありなさい。塩羊羹というのは本当に素晴らしい日本人の作ったお菓子ですよね。羊羹というのは、まあ、いつも甘い。甘いだけの塊みたいですけど、ね、塩羊羹というのは口に入れると、塩辛い。だけど、甘い。不思議な食べ物。ね。先ほど言いました、その綾子さんはですね、家族はみんな甘党だそう。ですから、お菓子が来るとですね、甘いお菓子だと全部もう家族にあげてしまうそう。ところが、そのお菓子の中に塩羊羹なんかが入っているものがあってですね、さっと家族が気づかないうちに、それを取って自分の引き出しの中に隠しておくそう。塩羊羹だけには目がないとですね、その綾子さんおっしゃるんですね。私たちの言葉が塩羊羹のようでありなさい。ね。ぜひ、そんなですね、言葉を語れる。甘い。しかし甘いだけじゃない。辛い。いや、辛いだけじゃない。 甘さと辛さが本当にバランスの取れた、そういうですね、語り方を私は身につけたいです。さあ、今朝私たちは、特に伝道会を前にして二つのこと、祈りのために目を覚まして、早まなく感謝しつつ祈りたいと、本当に祈っていきましょう。第二に、祈った後に私を本当に使わされていきましょう、外部の人たちに。そして本当にその方々に声をかけていきたいです。本当にその方々との接触を大切にしたいです。私たちが福音の大使なんです。神様は私たちを用いて、多くの方々に、この喜ばしいキリストの福音を伝えさせようとしているのですね。お祈りします。愛する天の父様、今日もまた御言葉によって私たちを教えてくださりありがとうございます。私たちは祈りについて本当に知っていますが祈りません。どうぞどれほど私たちが弱く、しかし弱いものを通してどれほど神様が力強い御業を祈りによってなしてくださるかを、どうぞ私たちがさらに知り、さらに祈って神様、たゆまなく祈ることができるように、目覚めて祈ることができるように、すぐに眠りこけてしまう私たち、悪魔の本当に誘惑の中で祈らなくても器用に何もかもこなしてしまう私たち、しかしどうぞ今日本当に教えられたように目覚めて祈るためにまた教会にさせてください。そして本当に外部にいる者たち圧倒的に多いのです。そんな方々のところに使わされていく私たち、どうぞ一人一人が家庭で、職場で、この地域でそういう方々と接していますが、どうぞ懸命に神様接することができるように、機会を十分に生かして用いることができるように、甘さと辛さと本当に分けまえた良い言葉を持って一人一人に語っていくことができるのに、どうぞ私たちを訓練してください。すべての点で私たち訓練を必要としていますが、どうぞ一歩一歩私たち引き上げてくださるように、特別に今伝道集会を目の前に控えていますので、どうぞこの教会を祈りに結集させてください。そして本当に送り出してくださるようにお願いをします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。